イエスの宣教活動は12人の弟子を選び行われるようになりました。でその12人の弟子たちのリストは、その名前は6章の14節以下に記されています。でしかしその弟子たちのほとんどがどのようにしてイエスから選ばれたのか、そのことはわからないわけです。でしかしこれらの人たちは皆イエスがガリラヤ伝道を開始されるにあたって選ばれた、そういう人たちであったわけです。すでに学びました前の5章の1節以下ではシモン・ペトロの証明の記事が詳しく記されていました。でそして今日の箇所ではレビの証明物語、それが記されています。でところが先ほど申しました6章の14節以下のイエスの弟子たちのリストの中にこのレビの名前は出てこないわけです。ですから彼はイエスの弟子となった人ではあったんだけれども、もしかするといわゆる12人の弟子の一人ではなかったのかもしれない。であるいは他の見方をすると、同じ出来事を伝えている並行記事マタイによる福音書の9章の9節以下を見ると、そこにはですね、マタイを弟子にするっていう込み出しがつけられた記事があります。でもしかすると今日私たちが読んでいるこのルカ福音書のレビという人はマタイのことであったのかもしれない。で、そういうことが言えるわけであります。6章の弟子のリストにもこのマタイの名前は出てくるということであります。このレビ、ここに出てくるレビという人は徴税人であったと伝えられているわけです。おそらくここはですね、ガリラヤ湖畔の町カファルナウムであったというふうに思われます。カファルナウムっていうところは交通の要所であり、そしてその当時ユダヤの国はですね、ローマ帝国に支配をされていましたから、この税金をですね、たくさんの重たい税金をこの植民地というか支配している地域に課していたわけでありまして、このカファルナウムの町、交通の要所であった、そこに収税所を設けてですね、いわゆる関税のようなものを設けて、そこを通る商人たちから税金を取っていた、そういうことが言えるわけです。収税所は当然その町で人々が一番多く通る、賑やかな場所っていうかですね、メイン通りにこの設置をされていたに間違いないわけであります。でその収税所にこのレビという徴税人が座っているのをイエスがご覧になったと、そういう書き出しから今日のところはこう始まるわけであります。イエスはこのガリラヤ伝道の拠点をカファルナウムのペトロの家に置いていたと考えていいわけですから、おそらく何度もこの収税所の前を通りですね、レビの姿を目にしていたことだろうと思います。で逆にレビもまた収税所の椅子に腰掛けながら、当時人々の間で人気が高まっていたこのイエスの一行をですね、ある意味では興味本位に見ていたかもしれない。でしかしこのレビはですね、イエスについて行ってその話を聞くとか、 この人であればもしかすると自分の人生を変えてくれるかもしれない、そういう、こう期待であるとか関心を持っていたわけではなかっただろうと思うんです。レビの関心は徴税人という当時の仕事から考えて、まあ、おそらく、まあ、お金儲けにあった、そう考えていいだろうと思います。でこの徴税人はですね、当時のユダヤの社会ではとてもまあ嫌われた、そういう存在、職業であったわけです。ローマ帝国の支配下にあり、いろんな税金が重く課せられ、人々は苦しめられていた。外国の支配下に置かれるっていうことはそういうことであるわけです。そしてその支配者の手先となって、同じ民族であるユダヤ人たちから税金を取り立てていた、それが徴税人であります。同じユダヤ人でありながら貧しい者からも容赦なく税金を取り立てる、それゆえ当然人々から嫌われるわけであります。そこで徴税人は不正な取り立てをしてですね、この私腹を肥やしていったというふうにも言われているわけです。で、3章の12節以下でバプテスマのヨハネのところにですね、洗礼を受けるために来た徴税人が、先生私たちはどうすればよいのですかと言ったのに対して、バプテスマのヨハネは規定以上のものは取り立てるなと、定められたもの以上のものを取ってはいけないっていうことを言った、そういうことが記されています。で、そういう言葉からも分かるように、当時の徴税人のほとんどが不正な取り立てを行っていた。ローマの支配下にあったこのユダヤの国は重税に苦しめられ、圧迫され、貧しい生活を強いられていたわけですけれども、そういう中でユダヤの人たちはですね、自分たちは神の民だ、神から選ばれた特別な民族なんだという、その誇りだけは失っていなかったわけであります。ところが徴税人の多くはそうではなかった。神の民としての誇りを持って、神の前に正しく生きるっていうことよりも、立場を利用して金儲けに走った。ですから、この今日の主人公であるこのレビですね、彼はイエスの評判を聞いても何の関心もなく、また関心を示さなかったことだろうと思われるのであります。で、そういうレビですけど、しかしですね、そのレビにイエスの方から目を留めてくださったということ、ここがまず一つ大事なことだと思うんです。全くイエスに関心を示さなかったレビにイエスの方から目を向けて、イエスの方から出会ってくださる。で、これは私たちも同じではないだろうかと思うのです。聖書はですね、私たちが関心を示さなくても神の側から働きかけてくださるんだっていうことを、こうした物語で私たちに語りかけているのだと思います。私たちは日常のいろんなことに追われて、神に対してしばしば無関心でいる、これが正直なところではないだろうかと思うのです。で、しかしそういう私たちに神の側から働きかけてくださる。ヨハネの手紙1の4章の10節には、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました、ここに愛がありますという、あの有名な言葉があるわけですけれども、私たちは 神の側からこの目を留められたんです。そして神の側から働きかけられている。で、そのことに答えなければならない、あるいは答えるものでありたいというですね、そういうことをこうした物語からまず示される思いがいたします。イエスはこの徴税人レビに目を留め、私に従いなさいっていうふうに言われました。これはある意味では唐突というか突然の言葉であるわけです。しかしこれはイエスが弟子をお召しになる時の言葉であるわけです。イエスはここで人々から嫌われていたレビを弟子としてお選びになった。果たしてそういう人を選んでですね、イエスの宣教活動のプラスになるのだろうかとも思わされるわけです。でしかしイエスはこのレビだけではなくて、ご自分の弟子を選ぶときに決して何か信仰の厚い人であるとかですよ、自分の信奉者の中から弟子を選ばれたわけではなかったんです。これは私たちの思いからすれば、あるいは常識からすれば実に不思議なことだと思うのです。ペトロの場合もそうでした。思い起こしていただければと思いますけれども、彼は漁を終えて疲れた体で岸辺に上がって網を洗っていたわけですね。でその時イエスから船を出すように頼まれて、本当に迷惑な話です。彼にとっては半ばいやいや沖へ漕ぎ出して船の中から岸辺にいる群衆に御言葉を語るイエスの姿を見ていたに過ぎなかった。でそこにおけるペトロはおそらくイエスの話に熱心に耳を傾けていたということではなかったと思うんです。ただ同じ船に乗ってイエスの一番近くにいながらです、おそらく彼はイエスの語る言葉に関心を示すことはなかっただろうと思うんです。でしかしそのペトロがその後弟子として選ばれていくわけであります。あるいは前回学んだあの中部の人を癒すという物語で言うならば、中部の人をですよ、なんとか癒してもらいたい、このイエスというお方ならばそれがおできになると信じて、中部の人をイエスのもとに床に乗せて運んでいった人たちがいた。イエスはその人たちの信仰を見てというふうに聖書は書いてました。その人たちの信仰を見て中部の人を癒されたんだけれども、その人たちを弟子にすることもなかった。あるいは癒された人、その人にイエスは私に従ってきなさいとはおっしゃらなかったわけです。イエスが語られたのは家に帰りなさいだと、そう言われたわけですね。イエスの弟子に選ばれたのは中部の人をイエスのもとに連れてきた信仰の厚い人たちでもなければ、また癒されたその人でもなかった。です。ここに神の選びの不思議さっていうものがあると思うんです。神様は私たちを何か人間的な物差しというか、あるいは尺度で選ばれるわけではないんです。人間的な物差しからするならば、私たちはあるいは選ばれていなかったかもしれません。神の選びっていうのはそういうふうに私たちの思いをはるかに超えたものがある、そのようにこう言わざるを得ないと思うのです。今日のこの話の中で イエスの方からレビに出会ってくださってですよ。そして突然私に従ってきなさいと言われたレビ、聖書はその応答として28節、彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったと記しています。これまた不思議なことだと思うんです。彼は今まで言うならば金の亡者として生きてきた。同胞のユダヤ人たちから嫌われていましたから、その仕返しにというか人々から金を巻き上げることだけが彼にとっての生きがいであったはずであります。人からどう思われようが、嫌われ憎まれようとも、金のためならあらゆる不正を働いてきたに違いないと思うんです。で、そういう生き方をしてきたわけですから、おのずとですね、他人は信用できない、あるいは人の言葉を素直に聞くことはできない、そういう生き方に彼は慣れきっていたのではないだろうかと思うんです。でしかしそのレビがですよ、主が自分に語りかけてくださった時に、何もかも捨てて従ったというわけです。これはもう奇跡としか言いようがない、そう思うのです。主イエスの言葉にはそういう創造的な力があるというふうに言うこともできると思います。主が語りかけてくださった時に、自分が今まで本当にこう頼りにしてきたもの、自分を支えていたもの、それら一切を捨ててイエスに従った、そういうことをルカはここで書いているわけです。何もかも捨ててということですけど、しかしこれは必ずしも全財産を捨てたというわけではないだろうと思います。イエスに従うものとなったレビでありますが、その後の29節を見ると、この自分の家でですね、イエスのために盛大な宴会を催したことが記されています。で、そしてその宴会にはですよ、仲間の徴税人や他の人々も大勢招かれていたことがわかるわけです。当然ですね、お金がなければ盛大な宴会を開くことはできないわけです。ですから何もかも捨てたっていうのは、それはお金を全部捨てたっていうことではなくて、今までの価値観をこのレビは根本的に改めたという、そういうことだろうと思うんです。イエスとの出会いによってレビは生き方が180度転換させられるものとされていった。イエスと出会うまではですよ、レビにとって財産はすべて自分のためのものであったわけです。その彼が今その財産を、その意味ではここで盛大な宴会を開いて、他人のためにも大勢の人たちを招いてですね、惜しみなく使うものとされている、そういうふうなことが言えるだろうと思うんです。で、私たちはまあやがてクリスマスを迎えるわけですけれども、そのクリスマスを迎える、その一つの大事な意味はやはり捧げるっていうふうな思い、そのことを本当にこう喜びとしていく、そのことのこう大事さっていうものをまた改めてこう思わされるわけであります。ここでイエスと共にですよ、大勢の人々が招かれて、一緒の席についていたと29節には記されている。一緒の席についていた、 宴席に着いた、食卓を囲んでいたというわけです。レビは今まで自分のためにというですね、自分中心な在り方からイエスとの出会いを通して一緒に、あるいは共にという在り方に彼はここで変えられていってるわけであります。先週は収穫感謝の日曜日であったわけですけれども、旧約の記述を見るとですね、収穫されたものはその土地の所有者がですね、独り占めするのではなくて多くの人々とこの分かち合うべき、とりわけ貧しい弱い立場の人々と共に祝うべきものであるというふうに規定としてこの旧約の中にはあるわけです。例えば申命記の16章には収穫の祭りに際してこんなふうにあるんですね。息子、娘、男女の奴隷、あなたの町にいるレビ人、寄留者、外国人ですね、孤児、家父などと共にこの祭りを喜び祝いなさいっていうふうなことが記されています。そこに出てくるレビ人、寄留者、孤児、家父などというのはいわば自分の土地を持たない人たちですから、その収穫物に預かれない貧しい人たちであったわけです。でしかしこの地の実りは単にその土地の所有者であるとか農夫ということではなくてですよ、この人間の力によるものではなくて神が与えたもう恵みなんだっていうこと、だから独り占めするんじゃなくて土地を持たないそうした人々とも共にその恵みを分かち合わなければならないっていうふうに旧約聖書の中には規定されているわけであります。ここでレビの家で今催された盛大な宴会は、言うまでもなく喜びに満ちたものであったと思います。でしかし今日の聖書の後半を見るとですね、その様子を冷ややかに見つめていた人たちがいたというわけです。すなわちファリサイ派の人々や律法学者たち、彼らはつぶやいてイエスの弟子たちに向かって、なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかというふうに言いました。ユダヤ人は食事を大切にした民族だと言われています。でそれは単に空腹を満たすっていうふうなことよりも宗教的な意味合いが強かったというか、儀式でもあったわけです。でそれに伴って食事にはさまざまな規定がこう設けられていたわけですね。動物の中に神聖なものと汚れたものがある、そういうふうにこう明確な区別がなされ、これは食べてもいいんだけどあれは食べてはならないっていう、そういうふうな決まりがあって、厳格にユダヤ人たちはそれを守ったわけです。でそれと同時に汚れたものと一緒に食事をすることも避けたわけです。でそういう背景がありますから、このファリサイ派や律法学者といった、熱心なユダヤ教徒たちからするならば、イエスが徴税人であるとか当時の社会で罪人というレッテルを貼られている人たちと一緒に食事をしていること、このことは本当に驚きであり、またつまずきでありというか、見過ごすことのできない、許されざる行為であったと、言えるわけです。 ですからなぜあなたたちはあんな人たちと徴税人や罪人と一緒に飲んだり食べたりするのかというふうにここで言ってですね、激しい非難をイエスに対してしているわけであります。でそれに対してイエスは今日の示された御言葉ですけど31節以下で、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである、こうおっしゃったわけです。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人だというのは、これはまあ痛烈な皮肉でもあるわけです。でそしてイエスが来たのは罪人を招くためだと言われます。でしかしここでの罪人っていうのは、これは必ずしもパリサイ派の人たちが述べた意味での徴税人や罪人といった人たちではなくて、おそらくもっと広い意味があるように思うのです。すなわち自分は神の前に正しく生きているとそのように自負しているパリサイ派の人や立法学者たちもまた含まれていると思うのです。彼らは確かに困難な中でですよ、外国からこの支配される中で神の民としての誇りを持って真面目に生きた人たちであった。でしかしそれゆえに立法を守ることができない人たちを心の深いところで見下して生きていたわけですね。そこに人間の深い闇っていうものが実はあるのではないでしょうか。自分でも気がつかない罪、そういうものがこの自分は正しいと思っている人間の中にあるということです。その意味でパリサイ派や律法学者の人たちも罪人であります。詩篇の14篇の詩人が、善を行う者はいない、一人もいないと歌っているように、聖書は私たちすべてのものが神の目から見るならば罪人であるっていうことを指し示しているわけです。パリサイ派の人や律法学者もその意味で決して健康な人ではなくて医者を必要とする病人であった、そういうふうに言えるだろうと思います。イエスはこのように自分は正しいと思っている人をも実はここで招いておられるということです。翻って私たちはどうだろうかということを考えさせられるわけです。礼拝に真面目に出席をして、自分は神の前に正しい人間だと思い、そして神を知らないそういう人たちと自分は別だというふうなことをですよ、心のどこかで思って、時には他人を裁き見下すような生き方をしていないだろうかっていうことがここで問われてくるわけであります。イエスはそのようなファリサイ派の人々の罪や私たちの罪のためにも十字架の贖いの死を遂げるためにですね、この世に来てくださった。でそのことを私たちは見落としてはならないだろうと思うのであります。徴税人であったレビは今ここでイエスの招きを受けて本当に心を開いたのだと思うんですね。先ほどのご一緒に歌った賛美歌の233番の4節の歌詞に、開け我が心主イエスを迎えよっていう歌詞がありました。開け我が心イエスを迎えよ、このレビは本当に心を開いたんだと思います。 そして盛大な宴会を開いた。そこにまた大勢の人を招いた。でそのことがそれを表していると思うのです。で一方ファリサイ派の人たちはそのイエスにつまずき心を閉ざしている、そういう姿がここに見えてくるわけであります。私たちは主の前に本当に謙虚にされて心を開くのかどうか、でそのことが今日私たちは問われているのではないでしょうか。今日からアドベントに入りました。私たち罪人を招くために主がこの世に来てくださった、くださる、この主を本当に心を開いて深い悔い改めを持ってともどもにお迎えをしたいものだと思います。